おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の箇所は受難週の始まりにイエス様がエルサレムに入場された時のお話です。イエス様は十字架にかかる直前、一週間前にこの御言葉を残しました。一粒の麦が死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますとご自分のことを言われています。今日の御言葉を聞いてみてください。
ヨハネの福音書12章12節から26節。シロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるなシオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。
私の家には柚子の木があります。もう何十年もの前から、もう十何個でしょうか、いや何十個という数の柚子の実をつけるようになりました。実はこの木、枝を買ってきて植えたものではありません。私の庭に庭の肥料になるからと言って野菜くずなど穴を掘って埋めてありました。そこの場所からいつの間にか柚子が出てきて、そして何年も経って実を結ぶようになったのです。捨てたことなど忘れていたのですが、いざ実がなってからは毎年楽しみになり、その柚子を使って料理を楽しんだりするようになりました。一つ、たった一つの種が捨てられたことによって枝を結び、そして毎年何十個もの実を結んでいるのです。イエス様もご自分のことを麦に例えられました。そして自分が死ねば、たった一粒の麦が死ねばそれは豊かな実を結びますと今日の御言葉で言われているのです。それは人の罪のために私が身代わりになって死にます。一粒の麦が死にます。でもそうしなければ多くの実を結ぶことができない。つまり人々が許されて救われて永遠の命を得て生きることができない。だから私は一粒の麦になって死にましょう、そのように予言されたところなんです。今日のポイントの一つ目は、イエス様ご自身が一粒の麦となってくださったということです。イエス様は十字架にかかる前、ゲッセマネでお祈りをされました。その時にはできるものならこの杯を取り除いてくださいと祈っておられます。イエス様は十字架にかかることがつらい、できることなら取り除いてほしい、つまり十字架にかかりたくはないのだが、そんな心の中で格闘をしていたのではないでしょうか。でも祈りの最後には御心のままに、神様が願っておられるのは私が死ぬことだ、そうしなければ多くの人たちが救われないから、御心のままにと言って十字架への道を歩んでいかれました。自分が死ななければこの世に救いをもたらすことができない、 だから私はその道を歩んでいく、その選びを、苦しい十字架の道をわざわざ選んでくださったのです。そのことのゆえに、今私たちはクリスチャンとなった方々は永遠の命をいただき、これ以外には罪を許されるという方法はありません。でもたった一粒の麦が死んでくださったことゆえに、私たちが死んでも生きることができる永遠の命をいただくことができるようになったんです。苦しい道を歩んでくださったそのイエス様のことを覚えて、私たちはもう一度感謝するべき時を持つべきではないでしょうか。皆さんの心の中にはそんなイエス様への感謝の愛があふれているでしょうか。イエス様、私のために十字架にかかってありがとう。苦しい道をわざわざ選んでくださってありがとうございます。そのようにこの時期過ごしてみてはいかがでしょうか。ポイントの2つ目、イエス様はさらに私に仕えなさいと言われました。イエス様は自分の道を愛するのではなく、この世では自分の命を憎むようにと言われています。一体これはどういう意味でしょうか。自分の命を愛する人というのは、自分を大切にしてこの世で生きることに命を懸けてしまう人です。この世が大切、この世の私の人生が大切、そのことに命を懸けてしまうのです。でもイエス様は言われました。私について来なさい、私に仕えなさい、そう語りかけておられるのです。この世で生きることにしか目がない人と、私についていく、つまり永遠に生きる命のことを思い、この国にあっても神の国を作ろう、この国で神の国を実現していこうと命を懸けていく人とでは、価値観が全く違ってしまいます。自分の命を愛する者はこの世での成功を一生懸命考えます。また経済的な祝福を考えるでしょう。でも成功したとしても、祝福されたとしても、それを天国に持っていくことができるでしょうか。お金を死んでまで持っていくことはできません。この世で人々の注目を浴びたとしても、それを天国にまで持っていくことはできません。しかし主のために命を懸けた人には神からの報いがあると約束されているのです。私たちもイエス様のように一粒の麦になることができます。それはイエス様のように死になさいというわけではありません。私たちは罪人ですから、誰かの代わりに死ぬことなんてできないのです。でも私たちが一粒の麦になることができるというのは、この世において主に仕えるということです。主に仕えることであなたが命をすり減らすなら、そのあなたが残したものによって多くの実が残ることでしょう。イエス様はエルサレムに入られた時、ロバの子に乗っておられたと書いてあります。ロバの子ってどんなもんでしょうか。人から見たら、なんだよロバの子供じゃないか、あんなちっちゃなやつに何ができるんだ、今まで仕事したことなんかないじゃないか、そんなロバの子です。でもこのロバの子にもできることがありました。それはイエス様をお乗せして連れていくという働きでした。ちっぽけな働きに見えるかもしれません。あいつになんか何もできないと思われるような人かもしれません。でも必ずあなたにも主のために何かできることがあるはずなのです。小さいことでもいいんです。主のために仕えてみませんか。主のために何ができるか考えて、そのことをしてみませんか。主のために仕える人には喜びがあります。この世での価値観を捨てて神様に仕える喜びをいただけませんか。イエス様は私についてきなさい、私に仕えなさい、 そうなることで一粒の麦になってくれ、そのようにあなたにも御言葉を語っておられるのではないでしょうか。そんな神様の声に今日聞き従っていきませんか。あなたが神に仕える、そんな人生を歩まれますようにお祈りしています。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださいさ、主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。